どうも、百獣の武井壮です。2021年、様々なことが起こりましたけれども、東京オリンピックもね、開催されまして、スポーツにとっては素晴らしい年になったのかなと、いろいろな賛否両論もあった大会になったと思いますけども、2021年、最後の放送になるんですかね。12月30日でございます。今回は、スペシャルな、この方をゲストにお届けしたいと思います。
皆さんこんばんは、大迫傑です。
やっほい、来たぜ、大迫来たぜ、すげえ東京オリンピック男子マラソン6位入賞、そして元マラソン日本記録保持者、2度ですね、2度の1億円を獲得した伝説のランナーでございます、はい、大迫傑選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとう。
ありがとうございます、こちらこそ。
カットしてビターンにまさか大迫傑が来るとは。今回はだから武井壮と大迫傑のガットしてビターンというタイトルで、お届けしておりますけれども、いやもう武井壮が大迫傑をガットしてビターンで今日は お送りしたいなと。やっぱ大迫傑の話は俺本当に陸上界にいる方は全員俺聞くべきこと山盛りだと思うんですよね。そしてスポーツ界のやっぱりこれからね、やっぱり自分の名を世に馳せたい人もやっぱ彼の話は絶対に聞いておいて損はないだろうなって思うことでたくさんあると思いますので、今日はそのあたりをガシガシに掘っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
仕上がってるね、なんかやっぱね。
仕上がってますか。
引退したとしても仕上がってるのにちょっとね。
今日も朝16キロぐらい走ってきました
16キロ走ってきたんですかマジっすか。
昨日は32キロ夜走ってました。
32キロ夜走って今日朝16キロ走ってきたの。
はい、観光ランみたいな感じで、最初皇居回って
浅草寺
行って、ああでスカイツリー行って、
はいはい、で東京マラソンコースみたいな
ぐるっと回ってました。
ぐるっと回ってそれはな、それはあれなの、トレーニングとかってことじゃない、もう走ることが心地よいの。
そうですね。あとなんかちょっとこうむくんでるったりすると、ああ走り終わった後にこうシュッとしてる感じがやっぱ気持ちいいですね。
嬉しいんだ。
嬉しいですね。
そうなんだ。そうなんだ。もうなんか走るの、俺らはさ、スプリンターだから、もう1キロぐらい走ると、もう絶望感が出てくるんだよ、はい。もう止まらないと死んでしまうよ、みたいな。そういうのをもう、はるかに超越したところにいるんだね。
散歩みたいな感じですね。
散歩みたいな感じで32キロ走れるの。マジかよ、この男。どういう体になってるんでしょう。ちょっとそのあたり、どうやったら、大迫傑の能力、機能、ボディが出来上がるのか、そのあたりちょっと深々とお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。それじゃあそろそろ始めましょうか。ガッとしてビターン。改めましてこんばんは、武井壮です。今回のガッとしてビターンは大迫傑選手、いやもう僕は選手と呼びますけど、大迫傑選手をお迎えして、武井壮と大迫傑のガッとしてビターンとしてお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。この番組では武井壮がスポーツのことはもちろん、あんなことやこんなこと、今気になっている話題についてガッと真正面から取っ組み合って話していきます。時にはビターンと結論を出したり、まあ、出さないことも時にありますけれども、今回はですね、武井の代わりに大迫傑がビターンとしますので、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、大迫選手にちょっとまず聞きたいんですけど、やっぱ大迫傑の作り方、これやっぱどうしても聞きたいんですよ。
はい、作り方、
いやもう本当にだから日本長距離界の至宝ですよ。過去のやっぱり陸上界見渡しても、やっぱ瀬古利彦さんっていう至宝がいましたけど、瀬古さんをやっぱ上回る偉業を残した唯一のランナーだと俺は思ってますけど、何を考えて今まで地面を蹴ってきたのかってい やっぱりそこはすごく重要で、はい、大迫傑はほらマラソンを日本で一番速く走る、むしろ世界で一番速く走ろうと思って伸ばしてきたわけでしょ。これ例えば大迫くんはどのぐらいからそういう意志が芽生えてたんですか。
どうですかね、うん、でもなんとなくぼやっとしてたのは高校生の時ですけど。
高校生ぐらい、
はい、
中学の時って逆にどんな感じで陸上やってたんですか。はい、
もう単純にも他の人に負けたくなさすぎて練習しまくってましたね。特に目標とかっていうのはもちろんありましたけど、
はあ、まずは身近にいる中学生たちに絶対に負けたくないっていう気持ち、はい、
そうですね、
はあ、その時はじゃあまだ大人になってからの大迫傑ほどのなんか走ることに対する探求心みたいなものはまだ芽生えてなかったんですか。
そうですね、まだただ単純に走ることが好きで、それに対して負けたくないってところだけで、その先は全然考えてなかったです、ね、
中学の時種目って何でしたっけ。
1500 あと3000m ですね。
ああ、まあ、はい、中長の中寄りみたいな感じ。
はい、
1500と3000。1500はちなみに中学でどんぐらいだったんですか？
1500はいくつだったっけな、4分、一桁か
あぐらい、
はい、ぐらいだと思いますね。
僕の十種競技の全盛期ぐらいです。はい、それも中学生で、はい、軽々とこなしているってことなんですね。で、高校、超名門佐久長聖高校に入るわけじゃないですか。
はい、
当時はまあ言ったら僕らの時代ってその佐藤清春、
わかります、
はい、っていう選手がもうスーパー高校生みたいな感じで、うん、でその後もまあとにかくスーパーランナーみたいな人が何人も生まれてたじゃないですか。それはやっぱりこう自分で理解しててその学校を選んだんですか？
そうですね、あのいろんな高校を調べたんですけど、はあ、まあ、自分が本当に陸上に打ち込みたと思った時に、はあ、なんか一番いい高校かなっていうのは、厳しいっていうのを聞いてたんで、はあ、ちょっとあえて厳しい方に行こうかなと思ってました、ね。
なるほど、まあ、厳しいのはめちゃめちゃ俺も聞いてましたけど、
はい、
でみんな坊主頭でね、
そうですね、
黒缶みたいなコースを持ってるんですよね、
はい、
そこでバンバン走りまくるって俺聞いてて、
はい、
そこを自ら選んでいった。で、はい、実際に入ってみてどうだったんですか、佐久長聖での時間っていうのは。
うん、濃かったですね。
濃かった、
はい、もうでも二度とやりたくないぐらいの
あ、そう、
でも本当に一日に自由時間が1時間あるかないかの話で、
はあ、それ寮生活みたいな、
寮生活で、
はあ、
まあ、朝起きてからずっと忙しくしてたんで。
ずっと忙しくしてたの？
はい、朝練習して、はい、学校に行って、
はあ、
で授業してお昼食べて、
はあ、
で授業してで終わったらもう走って一回寮に戻って練習に用意してクロスカントリーコースに行って練習して、で帰ってきてすぐお風呂入って、なんかちょっと勉強会があって、
勉強会、
はい、で多少の30分1時間ぐらいの自由時間があって、もうすぐ9時半か10時にはショート
で朝早く起きてまた朝練、
はい、そうですね、
みたいな、
はい、
もう二度とやりたくないと大迫傑が言うほどの
そうですね、
何が何ですかね、こうあれだけのランナーが揃う理由は、ただハードの練習をこなしているっていうことと、はい、あと例えばこんなところに多分鍵があると思うっていう、大迫選手が思うあそこで速くなる選手の理由っていうのはどのあたりにあるんですか？は
い、もちろん練習もハードなんですけど、それだけじゃなくて、うん、ただ厳しいだけじゃなくて、
うん、
その当時の監督だった諸爪林選手が、はい、ある程度自分で考えなさいみたいなところで余白を残してくれたんですよね。
ほうほうほうほう、
なんかそういったところで自分で考える力っていうのが、まあ、その習慣っていうのが高校時代に身についたかなっていうのは思いますね。
はあ、で自分で考えたその内容を持ってみんなグラウンド集まって、
はい、
で練習のクオリティっていうか内容、はい、例えば速度とか量とかっていうものってどんなもんなんですか？
結構走ってましたね。あの、まあ、もちろん諸角先生が決めるメニューがあるんですけど、
は
あ、まあ、いわゆる自由練習っていうのがあって、
ほう、
まあ、そこでもやっぱりみんなバチバチしてるんで、
はあ、
ライバル心で
勝負みたいになるんですね。
はい、ゆっくり走る時でも結構スピード上がってしまったりとか、
じりじりじりじり前出て前出てみたいになっていくんですか？
はい、
はい、
へ、最初やっぱそういう、こう競争に疲れるんですけど、
はあ、
でもだんだんこの3年間やってると、まあ、それが当たり前になってくるんで、
慣れてくる。へ、あの当時じゃ高校生ぐらいの時はその佐久長聖で、まあ、日本一の高校でこう力を磨いていて、どういうふうに考えて走ってたんですか？何してたんですか？地面触る時とか、うん、例えばもうちょっと楽にするためにはとか、もうちょっとスピードを上げて巡行するためにはとか、うん、こうどういう意識で体を動かしてあのランニングを手に入れていってたんですか？
僕らって走るともう1時間半2時間はずっと走ってるじゃないですか、
はい、
で一歩一歩意識すると難しいんですよね、
は
あ、じゃあどうするかっていうと、走る場所をしっかり選ぶ、
走る場所を選ぶ、
はい、
はあ、
例えば高校時代だとクロスカントリーコースで走ってたので、
はいはい、
自然とアップダウンがあるんで、
うん、
そのフォームが身につくんですよね。いわゆるこう腰高のフォーム、そしてちょっとこう真下に近い設置、
うん、
あとはそのケニアとかで走ると、まあ、不整地なんですよ。本当に岩がゴロゴロしてるんで、
はいはいはいはい、
こう設置が短くなるっていうのがあると思いますね、
うん、
なんだろう、こう2時間ずっと意識して、もちろんこう腕振りとか、
うん、
自分がいかに楽に走れるかってことも意識するんですけど、
うん、
それ以上にもうそういう走り方をしないと
早く走れないような、対応できない場所、
はい、を選ぶっていうのは大事だと思います。
へ、そうなんだ。だからなんか陸上、あの例えば短距離とかだと100メートル走るのに50歩弱ぐらいなんですよ。だから一歩一歩結構技術にフォーカスして、うん、この向きにこれぐらいの力入れてとかっていうことがあるけど、長距離やっぱり1時間2時間走るってなると、それをもう頭で思ってるようじゃちょっと追いつかないわけですね。ちょっと疲れちゃうし。
そうですね、あの本当に もう無意識にできるようにするっていうのはありますね。あとはその練習前とか後に速く走るための動き作り、
いわゆ
る、はい、ドリルをやって、うん、まあ、ちょっと体これが正しいんだよっていうのはもちろんやりますけど、うん、まあ、あとは不整地とかを走って、
うん、まずは
形を作っていくっていう、
それで速く進みながらも、うん、疲弊しないポジションとか、はい、そういったものができてくるってことなんですね。
そうですね。
高校時代はそんな感じのイメージだったと、
はい、
ガッとしてビターン。で大学は
早稲田大学を、
早稲田ですよね、名門早稲田、はい、私の同級生、はい、渡辺康之君が監督をしていた大学なんですけど、はい、同い年なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
まさかの。
でちょっとつながりもあって、はいはい、ご飯一緒に食べたりしたこともあるんですけど、はい、そこに進学して、はい、早稲田の時っていうのは箱根駅伝がまずあるじゃないですか、うん、箱根駅伝ってよく例えばマラソンを強化するのか、うん、例えばそのトラックのレースを強化するのか、うん、世界に行くために強化するのか、うん、箱根をメインに戦うのかみたいな、なんかダブルテーマあるじゃないですか、うん、
はい、
これって大迫傑はどのように捉えてたんですか。
当時としてはもう僕自身あんまり好きじゃなかったんですけど、
ほう、
でも一つこうイベントとして、いわゆる、まあ、青春の機会、
はい、いわゆる年間の一発ある一大イベントとして捉えて、
はい、はい、なんかみんなでワイワイできるし、うん、っていうところのイベントとして捉えてましたね。
なるほど、
はい、今考えてみると、うん、箱根からいわゆる世界へとか、
はい、
まあ、それっておかしいんじゃないのかって意見はある、両方あるじゃないですか、はい、でもどっちでもないと思ってて。
なるほど、それはどうでもいいってこと
は、はい、もう箱根駅伝でも確立してるので別に何ともそこはそこでマックスじゃないですか。ああ、そこから世界もないし、
はい、まあやるって決まってるしやるよっていう感じだったんですね。
そうですね。
ああ、でも箱根だと20キロぐらいの距離をだいたい走ったりとか、2区とかね、なんか箱根の2区とか花の区間を走ったりとかしたと思いますけど、はい、それもだから言ったらその後に続く長距離人生のただの一部で、
うん、
まあとにかく自分が速くなっていくことだけこなしてれば、うん、何の問題もないっていうような捉え方だったってことなんです
ね。そうですね、本当使い方だと思いますね、はい、僕の場合は、まあ、その後結果的にプロになったんですけど、
はい、
やっぱ箱根駅伝の知名度っていうのが、うん、まあ、いろんなスポンサーを獲得する上で役に立った、うん、
なるほど。
ただその箱根駅伝の20キロっていう距離は僕がやりたい5キロ10キロには一時的にはマイナスになったんですけど、
はいはい、
トータル的にはプラスになったんですよね。
ああ、なるほど、
はい、
なるほどね。だからまあランナーとしてその自分の狙ってたトラックの競技に対してはちょっとスピードが遅めになるから、
はい、
そこに関してはちょっと遠回りした可能性はあるけども、はい、でもその後、まあ、スポンサー獲得したいってブーストするためには、うん、
はい、
箱根で獲得した知名度っていうのは、うん、長距離選手としては大きい武器になったってことなんですね。
いや、もう間違いなく大きな武器になりましたね。
やっぱ反応すごかったですか。
かなり、はい、プロになった時にはいろんな方にお声かけいただいたりとかはありましたね。
あ、だからやっぱりそこがこうスポーツでよく言われるのが、ただただ競技をやるのか、うん、世の中にアピールする、まあ、量じゃないですけど、うん、そのインパクトとかそういったものを付加しながらもそれを伸ばしていけるのかっていう、うん、そのいいバランスが、まあ、なんというか日本の長距離界で走ることでちょうどよく醸成されてたってことなんですね、
う
ん、
そうですね。でも僕の場合本当たまたまっていうか本当に恵まれてたと思うんですけど、うん、でもこれからはやはり、まあ、よく僕が話するのは、うん、いわゆるこうプロダクトとパッケージングの話をするんですけど、うん、はいはい、いかにその物が良くても、うん、パッケージングがしっかりされてない、そしてそれがちゃんと丁寧に売られてないと誰も手に取らないじゃないですか、
うん、
例えばじゃあルイ・ヴィトンのバッグがその辺のじゃあマーケットにポンと置かれてたら誰も手で取らないように、
そう、本物かどうかとかってことも疑っちゃうし、
はい、そこら辺は、うん、今後の選手っていうのは競技は、まあ、もちろんみんな伸ばすと思うんですけど、
はいはい、
しっかりパッケージングの部分どうやったら自分は売れるんだろうってことを考えていかないと、うん、こう伸びていかないのかなと思います、ね、
大迫君はそれはどのぐらいから考えてたんですか。
箱根駅伝である程度知名度がありってプロになったとは言いつつも、やっぱりそこで、うん、まあ、トラックだったしっていうので、
うん、
あまりナイキから以外はそんなスポンサーそんなになかったんですよね、
はいはい、
じゃあどうやってこれからスポンサーを取っていくべきかなっていうのをプロになってから考えるようになりましたね。
はあ、その答えはどんなふうに大迫傑はそれを少しずつこう答えを出していくんですか。
いかにして自分らしくちゃんとそして世の中に伝わるように、
は
あ、まあ、当時 SNS だったと思うんですけど、
うん、
を使って発信していくか、
うん、
そしてまあ、外のメディアの方もうまく入っていただいてそれをこう出していくかっていうところを考えてましたね、う
ん、でもその大学終わってそこから世界に出ようとナイキのオレゴンのねトラッククラブ入ったじゃないですか、
はい、
まあ、そのあたりからそういう意識が芽生えて、まあ、より広く自分を PR したりとか、うん、そのパッケージングを良くしていって、はい、世界を目指そうっていう意識にその頃になりだしてるってことなんですね。
そうですね。
はい。それって過去のランナーとか例えば今のランナーたち見て大迫君の目から見ると陸上界今どんな感じに見えてるんですか。
昔って、うん、瀬古さんの時代も高橋尚子さんの時もそうですけど、
はい、
圧倒的に日本のマラソンが強かった、
は
あ、もうそのパッケージが最小限でももう本当に売れていく世界だと思うんですよね。
ああ確かに。
ただ現代って、はい、じゃあ僕が本当に今のキプチョゲに勝てるのか、
はい、
世界でメダルを取れるのかって言われると、うん、瀬古さんだって高橋尚子さんほどの絶対的な力ってなかなか得にくいと思うんですよ、
はいはいはい、
だとしたらその今できる範囲のところで、
うん、
その今の世代に対しても 僕に対しても言えるんですけど、
うん、
いかに自分を最大限の価値を出して見せていくかっていうことをしない、うん、いかないと、あとはオリジナリティを持って世に出していかないと、
うん、
昔ほどのこう、まあ、陸上選手もというと他のスポーツ選手がこう日の目を見ていかないんじゃないのかなっていうのはこう最近すごく感じますね、はいはい、
なるほどね。競技の力だけでナチュラルにインパクトが残せてた時代と、
うんうん、
いやもう競技のレベルが少し離れてはいるけれどもその状態でもやっぱり日本人としてそのマーケットにインパクトを出せるっていう方法は少し違うってことですよね、
うん、そうですね。なんか勝てないけどいかに勝つかというかちょっと矛盾はしてるんですけど、
うんうん、
そういうところはなんか考えていかなきゃいけない
ところだと思います。そこはやっぱりそのマラソン の1億円の報奨金みたいなものが設定されて大迫傑はマラソンに転向するじゃないですか、
はい、
でそのあたりやっぱタイミングも良かったし、
うん、
プロになるわけじゃないですか。でプロになってから、まあ、でも大学時代そしてプロになるぐらいこのあたりの走りのイメージっていうか、うん、さっき高校時代に思ってた感じと、
うん、
その頃って走りのこう技術だったりとか自分の体力作りだったりこうメニューだったりとかそういったものって意識は変わっていってたんですか。
大学1年生の頃はちょっとこう迷走期というか、
は
あまあ、自分今後どうしたらいいんだろうっていうところはあったんですけど、
うん
まあ、大学3年時の時にオレゴンプロジェクトに見学に行って、
は
あ、あ体ってこうやって作るんだ、例えば意識だけで作るんじゃなくて外からちゃんと外部のコーチでウェイトトレーニングだったりとかすることによって、
はあうん
こういうフォームが作れるんだってのを知ったんですよね、うんうん、
あなるほどね、
はい、
きちんと速く走るための体作りのトレーニングが見えて分かってきたってことなんですね、
はい、そうですね、
はあ、
っていうのが僕としては大きかったなと思います。
あ
やっぱ自分の感覚ってどうしてもその日の状態によって違うし、
うんうん、
僕自身は信用してなくて、
うん、
やっぱり外からの目だったりとか、
うんうん、
あとは調子悪いなって感覚悪かったとしても、
うん、
ちゃんといつも通りのことやると、うん、結構割と写真撮ってみるといつも通りのフォームで走れてたりするんですよね。
なるほど、整えることができるようになってきたんですね、はい、そうなんだ。俺以前ねマラソン日本記録出した後お会いしたじゃないですか一回
あ、はい、
ちょっとだけ話したじゃないですか、
はい、
で俺聞いたんですよ大迫傑にオレゴンやべえのって言って、
はい、
でも世界記録保持者とかがいっぱいいるわけじゃないですか、
うん、
もう伝説的なランナーの巣窟みたいになってるんですよ。でそこに一人で日本人で入ってってでそれでゴーンって日本記録出して速くなって帰ってきたのを見て俺何が違かったのって聞いたじゃないですか。オレゴン何が違うのって聞いたら大迫君が初め最初に俺に言った言葉がいや何にも変わんねえっすって言うんですよ
、はい、
何も変わんないのだからほら技術とかなんかコーチングがすごいとかなんかそういうのがあるんじゃないのって聞いたら大迫君はいやシンプルに走るスピードが速くて量が多いだけですって言ったのよ。これ俺衝撃的だったんですよちょっとえそれだけなのっていう。でもそこすごく大きいんですよね大迫君。
はいさっき、まあ、ウェイトトレーニングとかって言いましたけど、
は
あ、でもやっぱり速くなる上で一番大事なのは、
は
あ、いかにたくさん速く走るか
走るか超シンプルですよね
はい。
超シンプルだけど世界の、まあ、トップ選手って言われまあ当時誰がいたんでしたっけオレゴンには。
モーファーラー
モハメドファーラ ー, ー, ラー、
はい、
もう皇帝みたいな選手ですよね。
イギリス人の
最強の、まあ、陸上ランナーでございますけど、
はい、
彼とか
あとはゲーレン・ラップ。
ああゲーレン・ラップもうなんかすごい名前が出すぎててそこと一瞬練習したのって思うぐらいのランナーなんですよ。で俺らからするとボルトとあとアサハ・パウエルとみたいなそんな感じでカール・ルイスとみたいなチームなんですよ本当に短距離でいうところの。そこで練習してたわけですよね、
はい、
でそのメンバーと走るわけじゃないですか。で速くて多いってことでしょ、
はい、
で日本で大迫君がやってたメニューが 大体こんな感じっていうのがあるとしたら、うん、そこのチームでやってたトレーニングのスピードと量ってどれぐらい違う感じなんですか？
そうですね、まあ、1000m 例えば8本から10本って、はい、長距離選手にしては多いメニューなんですけど、はい、日本の長距離選手、うん、僕らとしてはかなり少ない方で、
1000m8 本から10本が、
はい、大体
インターバルでやるってことですか？
はい、まあ、日本のトップレベルの選手で大体2分、まあ、38、6とかで、
はいや、はいや、俺の自己ベストと一緒2分38なんですよ。それで10本いくの？
8本から10本が日本の選手ですね。
はい、はいはい、日本選手ね、
はい、
でも
アメリカだと、しかもプラス 1600m ぐらいのコーチなんですけど、はい、まあその時10本か11本、まあ本数はそんなに変わらなかったんですけど、はいはい、それをまあ2分30ぐらいでずっとやってたんで、
うわ、
まあ、その時からもう全然
100m で、まあ言ったら1秒ぐらいは速く走ってるってことですよね。
そうですね、
要は 0.8 秒とかぐらい、はい、マジか、1秒変わんのか。
標高も高いんで、
うわ、すごい負荷違うよね。
だいぶ違いますね。
シンプルにもうそれだけで速くなっていくもんですか？はい、
そうですね。
最初でもそこに行った時ってどんな感じだったんですか？オレゴン行ってそのメニューが始まったとかで一緒に走るわけじゃないですか、急に、はい、はいっつって、
はい、
マジか、
マジか、
どんな感じ、マジかって感じなんですか？
はい、でもプラスに捉えると、はあ、その自分たちがやってたオーソドックスな練習のこの延長線上に彼らがいるって来た時に、
はあ、ちょ
っと、まあ、もちろんわここまでやらなきゃいけないのかっていう思う反面、はあ、あここまでできたら逆に世界のトップ取れるかもっていう考えになったんですよね。
うわすげえ、はあ、なるほどね、
はい、
だから自分たちがやってきたベースも大きな間違いはなかったと、
はい、
でただその延長にボリュームとスピードが大きいものがあっただけで、
はい、
それさえこなせるようになっちゃえば勝負できるっていう感覚だったんだ。
そうですね、
半端じゃねえ、すげえ、いや俺絶望するな2分30で10本って言われた時点で、はい、あの帰国のチケットを探し出しますよマジか、そんなメニューなんだ。
ガッとしてピターン。
あとはどんなことすんの？なんであんな強くなるのみんな。
結構日本、まあ、一概には言えないですけど多くの選手がこの練習ハードの練習をした後に割と休むんですよ、うん、
はいはい、
でも僕らってもうシーズンが始まると、まあ、完全休養は一回もないんですよね。
そうなの、
はい、次の日もずっと走り続けるんで
結構なスピードでハードに走り続けるんだ、
はい、そうですね、1日2日ちょっとまあ軽めにはなりますけど、
はいはいはい、
でも基本的にはボリュームっていうのは、うん、落とさないですね。
なるほど、はい、まあ、日本の陸上って俺すごく非効率的だって思ったんですよ、陸上部大学で入った時。特に俺が入ったのが8月とかだったんですね、
はい、
で夏の目にはまあまあスピード練習とか多くて秋に試合終わるじゃないですか。そしてめっちゃ遅い練習が始まるんですよ。
うん、
ゆっくり長い距離走るみたいな、
はい、
短距離なのに 400m10本とか、
うん、
理解できないんですよ、うん、あれ100の練習ですよねこれって言って、うん、でスピード落ちるんですよ実際。冬場100m10秒、当時デビューしたとして10秒8ぐらいだったんですけど、それが冬の練習やると1ヶ月ぐらいで10秒切れなくなったりするんですよ。それはそうだよ、ゆっくり走ってんだからって思って、うん、もう俺はそのメニューをやめて冬場もひたすらスピードトレーニングはずっとして、うん、タイムをずっと上げていこうと思ってたんですよ、うん、そしたら良くなったんですけど、
はい、
なんかこう寒いからちょっとスピードを落とした練習をいっぱいしようとかっていう、100メートルを速くするためにはこの練習が必要じゃなくて、なんか部活で怪我しないためにはこの練習がいいみたいな、なんか習慣がすごくはびこってて、なかなかこう今大迫くんが言ったのも、そのトレーニングを落として走れるこう距離とかスピードとかが落ちてくると当然こう行ったり来たりするわけじゃないですか、速くなったり遅くなったりっていう、これはもう無駄ってことなんですよね。
そうですね、本当に必要な練習しかしないですよね、うん、なんか無駄に長く走ることもないですし、うん、もうここの目標に対してはこれとこれとこれとこれ、まあいろんな種類があるんですけど、うん、この練習が必要だよね、うん、もちろんシーズン初めは体が動かないから休みも明けてちょっとペースは落ちるけど、でも基本のそのサイクルも変わらないし、うん、なんですかスピードも、まあ、目標はここで、まあ、少しずつ速くなっていく、
はいはい、
って感じですよね。
ずっと少しずつ速くなっていくメニューがしっかり組まれてて、
はいはい、
きっちり科学的にもこのメニューをこのペースでこなせばこの能力が身につきますっていうメニューをこなしてて、でしっかりとそれに対する休養もセッティングされてて、
はい、
栄養もセッティングされてて、みたいな、まあ言ったら最適な練習を最適な感覚でやってるってことですよね。
そうですね、
ずっと、
はい、
はあ、これが僕結構 日本のスポーツ界とか、まあ、日本だけじゃないけど、あの世界的に見てもスポーツで一番大事なことなのに、結構抜けてること多くないですか。
いやそうですね、本当に自分の目標はここって決めてて、自分がこの位置って決めた時に、うん、なんでみんなこのまっすぐ行けないのかなというか、うん、ちょっとこう行ったりこう行ったりすることで、うんうん、でも海外の選手、うん、あのアメリカケニアの選手って、うん、もうここバシッとね行くじゃないですか、
一直線、はい、
その選手たちがあれだけこう行ってあの結果なのに、じゃあ僕らがちょっとこう寄り道して、うん、勝てるわけがないというのは思いますよね、う
ん、なるほどね、あの体で、はい、あのコーチで育った能力を持って、はい、その一直線のトレーニングをしてるわけだから、はい、当然あのタイム出るよねって感じなのね。
そうですね、
日本人にもその可能性はゼロじゃないってことですよね。だから逆を返せば、
はい、そうですね、しっかりと直線で行くことができれば、うん、でただこうやっぱり体格的には、ね、アフリカ系の選手ってやっぱりどうしても強いので、はい、うん、そこを補うべくやっぱりその、まあ、チームごとじゃなくて、ケニアって大体チームごとで動いてるんで、うん、横のつながりってそんなないんですよね、うん、ただ日本の場合はもっとやらなきゃいけないと思ってて、本当にチームごとにちゃんといい選手が集まって切磋琢磨できる、そんな状況がまずは作れると、うん、一人でこう直線に向かえるかも、はい、みんなで向かった方がそれは強いじゃないですか。
間違いない。
それをこう日本がやっていかないと、もう世界には太刀打ちできないなと思いますね。
大迫傑の今の活動っていうのはそこにつながるものなんですかね。
そうですね、特にこれからやっていきたいプロジェクト、はい、まあ、シュガーエリートって言ってるんですけど、はい、そこは本当チーム関係なくみんながこう集まって世界を目指していこうよみたいな、うん、そういうコミュニティ作りをできたらいいなとは思ってます、
ね、そのオレゴンで見た大迫傑が、はあ、こうすれば世界のトップに立てるんだっていう人たちの練習を生で見て一緒に走って感じたこといっぱいあるわけじゃないですか、はい、それがだから日本でシュガーエリートで手に入るってことですよね。
そうですね、
これからそれを大迫傑は日本の長距離界に持ってこようとしてるってことですよね、
はい、どちらかというとなんか中でどこかのチーム ではなくて、なんか僕のできることって外側から全体像を眺めることだと思ってて、やっぱりアメリカに行った以上は、はい、うん、なので、まあ、引き続きなんかそういった立場でコミュニティっていうのを作っていけたらいいなっていうのは思いますね、
うん、どうですか、例えば今後本当に世界を目指すマラソン界、まあ、長距離界とか、まあ、トラックもそうですけど、まあ、野球では大谷翔平が、うん、まあ、言ったら全て あのメジャーリーガーをなぎ倒して MVP を獲得したと、あれ俺モデルケースだと思ってて、あんな風に世界を取ってくるこうランナーがこれから生まれるにはこう日本の陸上界何が必要なんですかね。
もうそれもすごくシンプルで、うん、目標に対して本当にちゃんとこう直線的に向かっていく環境、うんうん、でそれが一緒にできるやっぱ仲間っていうところを集まっていくと、うん、ツール・ド・フランスじゃないですけど、うん、この一人の人のために本当に能力ある人のためにみんなこう協力 して最後勝たせるじゃないですか、はいはい、で僕ら日本ってそれができると思ってて、はい、やっぱ他の海外の選手だとどうしても我が強い、
はい、
でもそこをこう一歩引ける我慢できるところが日本の良さだと思ってて、はい、本当にまあ科学的に、まあ、この選手は絶対いけるから、うん、みんなでこうやってじゃあ彼を世界の一枚に取ろうみたいな、はい、そんなこともなんか後々できたらあるなとは思いますね。
例えばその体を分析して今の機能みたいなものがはっきり分かっていたら、もうこの子が一番速く走れる機能は持ってると、だとしたら周りはそれをサポートする走りをしたりとか、はい、練習からもそういった協力をしていけば取れる可能性もあるってことですね。
だと思いますね。
そんなことでもそれがチームだったらできるってことですよね、
はい、
やっぱりそういうランナーたちも、例えばサポートするランナーたちもしっかりとサラリーが取れて、うん、でそのランナーとしてその記録でトップを取るとかその選手と戦うとか、例えばレースの時にそういう能力を持った選手でも途中で切れて落ちることもあるじゃないですか、うん、だけど一番可能性高いのはやっぱり一番速く走る能力を持った人じゃないです か、うん、だかそれと毎回レースをやることでいい感じに自分が走れた時は相手が落ちてきた時に勝てるかもみたいなところだけの勝負をずっとするんじゃなく、うん、しっかりと一番速くなる選手を育てるためのチームを作れば、うん、そういう体制も取れるってことですよね。
そうですね。あとはなんかそのコミュニティに来てくれる子たちが自分が一番になれる可能性があるじゃないですか、はい、みんな、
はい、
なのでそこでまず切磋琢磨をして、最終的に例えば、はい、セレクションで残った子をじゃあみんなでサポートしようみたいな形になると、うん、じゃあ次はこの選手に全部勝って、うん、じゃあ俺がそのサポートしてもらえる選手になろうみたいなところで、
はいはい、うまくこう
競争も生まれるし、うん、いいのかなとは思いますね。
それはなんか今のビジョンとしては、まあ、日本の長距離界っていうところにとにかくそこフォーカスしていくってことですね。大迫傑は。
そうですね、あの本当にみんなにまずはこう世界のトップに近づいてほしいなっていうのが、うん、僕自身のプロジェクトのもともと始まりでもあったので、うん、そこをしっかりと今後はやっていきたいです、
ね、今どうですか、あのそれやってて、あのもうクラブの活動してるじゃないですか、
はい、
今どうですか、どんな感触ですか
今。実はその去年かな一昨年かな一旦、まあ、合宿を大学生向けにやったんですけど、はい、そこからちょっと動きが止まってしまっていて、うん、で今後どうしていこうかっていう、まあ、構想と、あとはやはりこういろんな監督さんに対して理解を得ないとやっぱりダメなので、
なるほど、
まあ、スタートはもう少し後になると思うんですけど、はい、他のキッズに関しては今実際に進めてて、
うん、
はい、シュガーエイトキッズと一緒にシュガーエイトの方もスタートしていけたらいいなと思います、
ね、
は
い、いやちょっと今ねポロってちょっと出ましたけどその大学とかねいろんな調整が必要なんですね。やっぱほら箱根駅伝とかもやっぱり僕は世界で最も、まあ、言ったら優秀なコンテンツだと思うんですよ、うん、長距離イベントとしては、はい、あれだけ国民の関心事になってて長距離を駅伝で走るってことをこんだけの人数が楽しむイベントって世界でもそんな多くないじゃないですか。素晴らしいと思うけど、でもそことはまた違ったルートのシュガーエリートになるのか、なんか世界のトップランナーを目指すもう一個の太い柱があってもいいなって常に思ってたんですよ、
はい、
でもそれをやっぱりできるのは俺は一時高橋尚子ちゃんがやるのかなとか小出さんのこうなんか流れでそれができるのかなとか思ったりとか高岡さんとかがやるのかなとか、やっぱり大迫傑なんだろうなって俺は思ってるんですよ、そこの鍵は。
ありがとうございます
いや俺はマジで大迫傑がそれをやらないといけないだろうなってすごく感じてるんですよ、うん、あの日本の長距離界が世界に羽ばたくためにはやっぱりあなたの力が必要だなと俺は思ってるんですけど、そのあたりどうですか。
いやもう ありがたいあの言葉で、まあ、自分自身ももちろんやりたいことですし、うん、でやっぱりやらなきゃいけないことだとも思ってるんですね、
うんうん、
なのでただやはりその活動にはやはりお金がかかるわけで、
はい、
じゃあスポンサーさんのメリットだったりとかってところをどうしたらいいのかだったりとか、
うん、
今ちょっと絶賛考え中ですし、そしてじゃあスポンサーさんに対してのメリットを作れたところで、うん、本当に各大学の先生監督方のやっぱご理解がないとやっぱ走り始められないってところがあるので、
うんうん、
そのあたりのこう、まあ、調整っていうのも
していかないといけない、
しっかりと力を入れて、
まあでも大学の以前の例えばジュニアの時代から大迫傑のところで走って、あの別に箱根を走らないランナーがいてもいいんですもんね。
そうですね、
言うたらそこで育ってきた選手たちは大迫傑になればいいってこともありですもんね、
う
ん、
そうですね。
例えばもう高校生ぐらいになった時には大迫君の日本記録だった記録とかをもう出してるみたいな人がもしかしたら育つ可能性もゼロじゃないってことですよね。
そうあってほしいですね本当は、
ね、
はい、
陸上をやる子ってまだ少ないじゃないですか、
はい、
言ったら野球サッカーとかにすごく運動能力が高くて、うん、まあ、クラスのヒーローみたいな子たちはみんなそれを、ね、メインでやってる人が多くて、そういう子たちとかもあ陸上の長距離やるとこんな世界で豊かになれて、例えば松山英樹君がマスターズ優勝したみたいに、まあ、一生彼はあの功績でもうスーパーセレブリティなわけですよ。世界のトップを極めたマスターって呼ばれる称号を一生背負ってね、お金とか経済的にも一切揺らぐことなく生きていける証を得たわけですけど、あの長距離もそれがあるじゃないですか。世界最高のランナーになると、はい、すごい名誉と経済的な価値を手に入れるじゃないですか。世界の選手でやっぱ すごいですよね。
はい、まあ、サッカーと野球ほどではないですけど、
はい、
キプチョゲ選手なんかもかなり招待料、うん、まあ、マラソンの招待料だけでもらってますね、は
い、どんぐらいもらうんですか
一度くらい
一、
はい、
レース招待料いくらぐらいもらうんですかね。キプチョゲってい
いんですかね、はい、
これ言っていいんですかね。これ
いや多分言わない。
P 入ります。
P 入れていいですか。
P 入ります。あ、はい、
多分
マジでキプチョゲ、
はい、あとまあスポンサー料も含めて
キプチョゲってんな。
キプチョゲしかも家でお金かからないですからね。ケニアにいるんで生活費ほぼほぼ
かかんない、はい、もう本当ただみたいなもんですもんね生活はね、
はい、
マジでもう国変えるレベルじゃん。もうすげえ
ガッとしてビターン。
いやなんか俺らほら長距離ってさちょっと別世界 じゃない。なんか俺らみたいなフィールド種目っていうかさ、トラック種目と長距離の選手ってなんか交わってるようでさ、うん、交わりないじゃん正直、
はい、
まあお互い知ってはいるし、なんか あいつ強いよねとか思っているけど別物だよねって思ってるじゃないですか。なんかだけどやっぱりその根本的なやらなきゃいけないことと、あのそして選手として豊かになっていくこととか、その人生をしっかりとあのマネジメントしていくことってどっちも同じこと必要ですね正直ね。
そうですね、その辺のその根本の部分って根となる部分は、うん、スポーツ界全体だったりとか、
うん、
まあ、いろんなことに通ずる部分があるのかなとは思いますね、
うん、なんかさもう本当にでも昔から言ってるね大迫くんはね、なんか陸上界にもっとしっかりと貢献したいみたいなこと、うん、まあ、貢献っていうのかしっかりとこう功績を残したいっていうか、まあ、俺はさ陸上を本当に大学でやめちゃって、うん、これじゃ食えんってなって本当に十種競技とかで世界を目指すっていうことがちょっと俺にとっては不経済なことだったんだよね、
うん、
なんかこんな労力を費やさなきゃいけないのにこれしかリターンがなくて、で当時さ俺らの時代って SNS もない、
うん、
携帯電話もない、もうポケベルがもう最高の発信基地みたいな、で084って送っておはようみたいなさ、彼女に送るみたいなさ、なんかそれがもううひょーって思ってたのよ。おはよう来たみたいな、違う数字来るとえなんだこれなんだえな315最高え何え最高みたいな、なんか読解しなきゃいけないみたいな、そんな時代に生まれてんだけど、だから当時本当に今ぐらい発信できる場所さえあれば俺十種競技ももっとできたと思うし、俺3シーズンしかやってないから記録もまだバカみたいに伸びてたのに引退しなきゃいけなかったっていうのがあって、すごい悔しい思いしたんですよ。だけど本当今の SNS だったり YouTube だったり、どんな発信でもできて、でスポーツに対するスポンサードがやっぱり過去の俺らの時代とは比べ物にならない総額になっているっていうこの時代に、いや俺スポーツやってみたかったなってすごい思うんですよ。だけどそういう時代をこう日本のトップで駆け抜けたこう大迫選手の目線っていうのはやっぱり今後のランナーとか、やっぱりマイナースポーツも全て含めて、まあフェンシング今僕やってるんでフェンシングの選手もそうだけど、やっぱり自分の能力を高めつつもパッケージングをしっかりしてブランディングをして、あの多くのまあスポンサーさんのメリットも確保しつつ自分の道をしっかりと進める、そしてそこに記録っていうプレミアムをまた乗っけていくっていう作業を最も僕上手にやった選手じゃないかなと思うんですよ。だからなんかこのルックスも相まって、またねちょっと目の前で見るとねいい男なのよちょっと可愛いのよ、しかも目がねクリクリで、なのにちょっとね浅黒い肌でね、もうねちょっとね足とか見るとね驚きなんですよ。僕あのマラソン日本記録取ったすぐあと足見せてもらったじゃないですか、
はい、
もう驚愕の仕上がりですよ。無駄なものが何一つないっていう、本当に体に何一つ無駄ものがついてなくて、ただ長い距離をなるべく早く走るっていうことに対する能力だけが備わってる状態の体を目の前で見たら衝撃的だったんですよ。だからここまで競技って磨けるんだっていうのをすごく俺はあの一瞬で学ばせてもらって、僕はその一個ずつを磨かずにより幅広くして世の中に見せることとかをメインにして作ってきた体だったから、ああやっぱり憧れがあるし、一個のことを、だから俺も十種競技でもしこんな時代に生まれていて自分をそのトップまで導くことができた人生なんか世界線があったら、こんな体になるまでトレーニングしただろうなっていう自分に対するこうなんか気持ちもちょっとこうその時、あやっぱりこういう人生も素敵だなって思って憧れが生まれたし、だけど俺はそれを横に広げて、まあ、芸能界でチャレンジしてまたスポーツに貢献しようって思ってたから、なんかこうね縦にこう突き抜けたこの目の前にいるこの生き物と、それをこう横に伸ばした自分の人生のこの悲願の差っていうのに、もうでももう今は絶望することもなくて、本当にこう彼らのその偉業を称えながらも、あのそれをこう伝えできる場にいる自分の人生に対しても誇りを持っているので、もしなんかね一緒にできることとかもあったらいいですよね。なんかね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
絶対これ広めなきゃいけないことだから、大迫くんの活動は、俺なんかアスリートとしてやっぱりこうすごく大事なのはより良いものをスポーツ界に残していくっていう、 そういう人たちが絶対必要だと思うんですよ。今までのまんまやっていくんじゃなくて、より選手たちも業界も全てが大きくなって豊かになっていくための何かが絶対必要だと思うんだけど、やっぱそれを持ってるあの人ってそんなに多くないから、やっぱり大迫傑はそれを間違いなくあのいろいろな意味で持ってるので、この活動をね、俺なんとかガッとして世の中にビタンと届けたいという思いがすごく強いので、あのぜひあの大迫君の これからの発信とか活動とか、あのリスナーの皆さんぜひあの世の中に広めていただいて、たくさんこれを受け取ってくれる人が増えたらいいなと。そして大迫傑みたいに世の中でやっぱり多くの人にこう感動を与えながら走れるランナーが一人でも多く増えることを俺楽しみにしますんで、ぜひ今後も頑張っていただきたいなと。そんな大迫傑から、全国のこれから早く走りたいんだって思ってる子たちにちょっと一言メッセージいただけますか。
そうですね、あの本当にこれから頑張りたい人たち、うん、そして今頑張ってる人たちもそうなんですけど、まずはこう競技をしっかりやってもらうっていうのはもちろんなんですけど、うん、ただやはり一つの目線として、まあ、武井さんがこの横にこう広げてったように、うん、そういった視点をねしっかりと皆さんに持ってもらうことで、うん、よりいいこう競技生活、うん、記録も伸びていくし、そしてもう生活も豊かになっていくっていうふうに思います、
うんうん、
はい、頑張ってもらってですね。
なるほどね。俺が言うのでは出ない重みがね彼の言葉にあるので、俺も頑張ろう。俺もなんかちょっと触発されてるんで、なんか達成しますわマジで。さあ、ここまでお送りしてまいりました武井壮と大迫傑のガッとしてビターンでございました。そろそろお別れの時間なんです。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがですかね今日の感想っていうか、もう一方的に俺がひたすら聞いてるだけでしたけど。
いやいや本当に勉強になりましたし、あのかなりコアな会話で僕自身もちょっと盛り上がってしまいました。
なんかね、たくさんの人にこう聞いてもらえる場でもっといろいろ話したいですよね。
はい、
なんかあの合宿したいですよね。
あ、したいですね。
なんか若い有望な人たち集めてなんかこうイデオロギーをこう伝播する合宿とかしたいですよ。なんかね、
ぜひ一緒にお願いします。
いつかなんかあの、はい、一緒にやれることあったらよろしくお願いします。
お願いします。
楽しみしてますんで、大迫さんからお知らせなどあればぜひ。
まあ、シュガーエルトキッズ来年も開催予定ですし、はい、あとはちょっとこう大人のコミュニティ作りっていうのもしてて、うん、まあ、そこでいろいろこう陸上に関しての意見交換、うん、陸上がどういう世界とつながるかってところをこう、うん、やっぱりつなげていきたくて、うん、まあ、そういったコミュニティもやってるので、うん、ぜひそういったのにも期待していただけたらなというふうに思います。な
るほど。世界につながる社交の場を今後も大迫君が作ってくれるということですね。
はい、
私もいつか参加させてください。よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、ということで本当にあのトップランナーになるためのあの様々なこと、まだまだ聞きたいこと山ほどあるんですけど、あのこれ第2回があることを信じて、今日はここで終わりにしたいと思います。ということで、元マラソン日本記録保持者、そして東京オリンピックマラソン第6位入賞いたしました大迫傑選手でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、またいつかですね、文化放送の電波でお会いしましょう。ここまでのお相手は私武井壮と
大迫傑でした。
それじゃあまたね、バイバーイ。